はい、こんばんは、倉本奈々子です。ポッドキャスト何があっても、水曜日の夜ですね。夜じゃないか夕方ね。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ここ最近はどうしてるということで、皆さんどうしてますか？前回のまずはピクニックの配信を聞いてくださってありがとうございました。もっともっとね、たくさん撮ってたんですけど、なんか、あ、すいません、今事件ですみたいな、ワインをこぼしたりね、お茶をこぼしたり、ケーキが倒れたり、なんかそんなこともありながらですね、やっぱりこの私のデカマイクとパソコンを持って行ってですね、収録してたので、でみんなで食べながらさ、シール交換しながらだったので、かなりわちゃわちゃわちゃなってたんですよね。で、そこの部分を切ったりだったりとか、あとはマイクを隣の人に回すまでにね、時間があるじゃないですか。なので、その、まあ、空白の何秒とかもやっぱり聞いていてちょっと違和感なのかなと思ってですね、初めてその細かく切るっていう編集をしててですね、いつも私これ編集してないんです驚くなかれ、したことないんです。その、なんだろうな、音をほら、前と後ろの音を変えたいので、スタンド FM じゃなくて自分のパソコンで音を収録してやってるんだけど、もうデフォルトでっていうか、もういつもの編集のとこでなってるので、音の音量とか、最初の音量、後ろの音量とか、位置変えるだけで自分が喋った声は編集したりはしないんですよね。絶対した方がいいと思うんですけど、なんか、あとはジングルみたいなさ、倉本奈々子のみたいな、ちょっと違うか、なんかいつものほら定型文みたいなさ、この番組はみたいな、なんかそういうポッドキャストってそういうのあった方がいいのかなってやってた時期もあったんですけど、あんまりこう聞いててつまんないのでやめようかなっていうか、聞いてたらわかるしねっていう感じで、なので私好きなポッドキャストってそれ言わないんですよね。いきなり喋り始めるみたいなポッドキャストが好きなので、まあ、そのやり方でやってます。はい、ここ最近はどうかな、私昨日爆弾の舞台挨拶行ってきました。すごくたくさん の観客動員数っていうんですか、100万人突破したよっていうので、お礼の舞台挨拶、その11月1日から爆弾という映画始まったんですけど、山田裕貴君、佐藤二朗さんとか出てるね。で、私もそれ本当にビジュアルが出たぐらいの時から楽しみにしてる。やっぱり山田裕貴君を追ってるので、わっ、今年こんな映画いっぱい出るんだって言って、の中でも一番楽しみにしてたんですよね、最後の映画っていうのは。小説が好きなので、そのまあ類型かっていう、その類型、主人公のね、刑事役、たまらないなっていう、そのビジュアル含め、ごめんなさいね、ちょっとよこしまな感じで言うと、いわゆる山田裕貴君のその俳優の中でも、やっぱり髪ボサボサメガネみたいなビジュアルが私一番好きなので、あれとか逆ですよね。なんだっけ、江戸犬じゃなくて。なんだっけ、ゴリ。なんだっけ、なんかありましたよね。ルーキーズじゃない、ちょっと全部違うな。待ってください。山田裕貴くんが売れたやつありますよね。私あんまりそれさ、押してなかったから、作品としては良かったんだけど、見れなかったんだよね、私。リベンジャーズ。のドラケンですね、ごめんなさい、ドラケン、江戸ケンっていうの俳優じゃない、ドラケンとかね、逆言ってますね、私の好きな感じと。このかっこいいイケメンっていうよりも、山田裕貴くんらしさっていうか、インテリな部分だったりとか、なんだろう、哲学、彼の哲学みたいなところがなんかにじみ出ちゃうみたいな、ちょっとそういうものが好きだったりしますね。でもいろんな役やってもやっぱりすごく上手なので、どれも素敵なんだけれども、そう、それをね言ってきて、まあやっぱりさ、どうなんでしょう、その推しを目の前で見るって、なんか多分アーティストとかだったら遠いでしょ。そう、毛穴とか見えんだよ、山田裕貴くんの。そう、毛穴ないんだけど、そうおひげとか見えるっていう、ちょっとおひげ剃って、髪型とか瞬きの速度とか、本当にやっぱり近くで見れるんで、映画館って。俳優さんとして愛してるので、その山田裕貴くんの美女がかっこいいとかっていうよりも、その作品を演じた佐藤二朗さんの話もそうだし、を聞けるっていう、そのリアルな声と テンションで、それが本当に豊かですよね。それが2000円とかですよ。だって舞台挨拶ってみんな8000円とか1万円とかと思ってるかもしれないけど、映画館のお金ですからね。だから見れるし、なんかリスペクトっていう感じですよね。すごく素敵な、で映画見終わった後にほとんどの場合は出てきてくれるということが多いんですよね、見た後に。なのですごくいろんな思いで、ただのかっこいいなっていうところを飛び越えて、いつも作品の時に舞台挨拶で見ることができるので嬉しいなと思ってますね。そうで、まあどういうこと喋ったのかっていうのは、あるで、あるのヨガでさ、シェアしたらすごい響いちゃって、みんななんか DM 来て、山田由紀くんの話が響きすぎちゃって涙目でしたとかね、あのストーリーズに書いてくださった久美さんって方もいたり、あのパリでね住んでるヨガの先生、一人だけ明るくてさ、夜のヨガなんだけど、パリだからさ1時だったらしくて、昼の、私朝だと思っててさ、おはようとか言ってしたら昼だった、行ってらっしゃいとか言って言ったら昼ですとか言って書いてあって笑っちゃったんだけど、そうとかね、 DM でなんか菜々子さんがその映画を見て舞台挨拶での推しの話をこうやって捉えてるんだなと思って、でそれが、ま、回り回って私にまで刺さってみたいな、泣きましたみたいになってて、いや本当そうなのよ、なんかすごい循環だなって。そのあるの、ヨガの夜のヨガでも話したし、今日々っていうのやってんだけどさ、種の次のステップね、その日々の今日記書いてんのよ、マジ楽しくて、昨日から始まったんだけど、全員で日記を 1ヶ月間読み合うのね、書き合って、あの私が出たワークショップのさ、真似っこしてやってるんだけど、特にそれだけで、なんていうの、それだけのワークショップではないから、日々の一個のコンテンツとして日記書きましょうをみんなで見れるようにしちゃおうぜって言ってやってんだけど、すごい楽しくて、そこにもねめっちゃたくさん書きました。まあそこはあるの人と日々の人たちのあのスペシャルにしようかなと思うのでね、見てください。またあるはね、今もうちょっとで終わっちゃうんだけど、11月中は無料だから、ぜひエッセイとか、あとヨガだけとかでもね見に来てください。半月ぐらいあれば多分いろいろ楽しめるんじゃないのかなと思うんですね。本のおすすめだったりとか、はい、あとなんだろうな、ヨガもそうだし、ね、30分のヨガなんですごく簡単にできるかなって。さっきさ英語の先生のお話ししてて、あのさ一個だけ言わしてとか言って、あの私のヨガの先生ぐらいヨガやってない、間違えてた、私のその英語の先生ぐらいヨガやってない人って私の周りにあんまり現れないんですよ。だいたいそのヨガやってる先生とかさ、で先生じゃないけどいつもヨガレッスン来てくださってるね生徒さんとかさがお話しすること多いんだけどさ、もう全然ヨガやってなくて、私がヨガの先生としてデビューする時とかに来てくれてたんですよ。でもこのママ友なのね、実は英語のあきちゃんって。で本当に500円とか無料とかで近所の公民館でレッスンをしてみたいからって言って30人とかお母さん来てくれてさ、やったのよ。でその時にから見てくれてるからさ、本当にありがとうなんだけど、あるに参加してくれてさ、ヨガをねやってみたいって言ってやってくれたの。そしたらさっきね英語のレッスンの最後にこれだけ言わして、あのさできない人はっていうさ、その2つ言ってくれるじゃんっていう、できないバージョンとできるバージョンとみたいな、それが本当に嬉しいって言ってくれてて、なんかヨガのレッスンって多分基本そうなってて、言ってないんだけど先生にはあそうなのよかったって、なんか菜々子ちゃんが言ったポーズができないできないできないって実は言ってんのねって言いながらやってんのっつって、なんだけどあのその後に、あこれがきつい方はここまででいいですよ、そのままでそれでも十分なのっていうのを言ってくれたら、あできてるんだこれでもヨガっていう風にすごく思えて嬉しいって言ってくれたから、いやなんかさやっぱり抜けるよねそういう感覚って。いつものように教えていて、まあ、いつもの自分のね、なんだろう、誘導の仕方ってきっと癖があると思うのね、語尾だったりとかなんか言い回しとかね、そうトーンとかさ、でもそういうことをこうやって新しいことを始めてみて、でたくさんの人に見てももらいたいから、あのなんだろう、今無料にしてるのに1ヶ月間無料なのよ。だから本当100人以上入ってくれてるんだけど、もちろん売り上げも0円だし、でもすごくね時間をかけてやってるんだけど、なんかそういうことで始めたわけじゃないっていうかさ、その感覚、なんか一個の収入としてやりたいっていうよりも、さっきその話も英語の先生としててさ、 なんでこれやるんだろうっていう自分のお仕事に対してなんか考えた時に、私は英語でなんて言ったんだっけな、なんか I want to use なんか use my life みたいなこと言ったんだと思うんだよね。なんか自分の命を多分使い切りたいっていう、本当になんかなんだろう、心の奥っていうか腹の奥っていうか、なんかその深いところでは何を望んでるんだろうっていう、もちろんお金も稼げることだし、あとは社会的になんちゃらとか、まあ、生きていく上で仕事がっていうのだけど、本当に腹の根っこの根っこ、それ先生なんて言ってたんだっけな、そう、まあそれが魂的にはみたいな意味なんだよね、多分日本語で言うと。自分が何を本当に望んでいるのか、これをやることによってどんないいことがあると思ってるのかっていうところを見ていくと、なんかすごくやっぱり私もさ、英語の先生も似てる部分があって、そのジョイとかスパークルみたいな言葉を使ってたんだけどね、さっき英語の先生、まあ、まさにそうだなと思っていて、自分がジョイの状態、スパークル、そのときめきだよね、こんまりさんのスパークル、スパークルって言ったんだっけ、ジョイかっていう本のタイトルになったよね、あのときめく片付け法みたいなやつがスパークジョイか、そう、だからそのスパークジョイの状態でいるかどうかっていうのって、その他の人たちが受け取るものだと思うのね、うん、だしもうなんか What is business みたいな話をしてて、もうあのなんだろう、ビジネスってわかんなくねって、ペルソナってなんないみたいな話をずっと英語でなんか I get boring、 なんかすごいあつまんねえんだけどなみたいな、その話みたいな話をしててめちゃめちゃ笑ったんだけどね、なんかペルソナを考えますかとか言った時に、なんだよめん、なんか機械っぽいなっていうのでっていう話をしてたら、あのナナちゃんもあるのエッセイで書いてたじゃんって、その AI の動画について私が思うところって、その可愛い動画を見てさ、なんか AI だって気づいたわけよ、コメントで、それ AI だよってコメント見た時に一気に冷めたの。でもめっちゃ可愛いと思ってマジで4回ぐらい繰り返し見てたの私。え、これなんだろうって、いきなり心が奪われたっていうか、なんかうわってなんかファってなったやつが、それ変だよ、それ思っちゃいけないやつだよみたいなことを誰かに言われた気がしちゃって、言葉にならないのやっぱ書き起こしときたいなと思ってさ、あるのエッセイで書いたんだけど見てみてくださいね。そう、なんかそれとつながるねなんていう話して、なんでこの話になったんだっけ、あるを最近やってるよっつってね、あそうそうそう、でそういう思いでやってるから、そうだからまあ要は今の期間って本当に無料だし、一番安いエッセイと夜のヨガ、30分のヨガでも毎週あるよ。だから2時間のヨガで1時間2000円とかじゃん、レッスンって。だけど夜のヨガが1、2、3、4回受けれて、でエッセイが毎週読めるよっていうので一番安いので2000円。で朝も夜もヨガできる。週に2回30分ができて、ブックトークっていう、まあ、1時間ぐらいの、1時間で収まったらいいなって感じなんだけど、本の紹介の音声と、あと本の紹介の文章が月に1回、私この本読むよ今週、あ今月っていう本のシェアと、毎週のエッセイと全部込み込みプランで3000円だから、もうめっちゃ破格だと思うんですよ。1個多分300円とか、それぐらいだと思うから、なんか、ヨガとか別に定期的にスタジオと契約して毎週チケットで例えば1万5千円2万円払ってヨガスタジオには行けないなっていう人でも、アーカイブで、あ今日子供が熱でとかでも参加できるのを置いておきたいなっていう、それが私にとっての本当にスパークジョイの習慣、何の不自由もない、私が何の負い目もない、責任感もなく、ただただ楽しいしかないやっている習慣っていうのを with メンバーっていう風な形でやろうかなっていうところなので、収入を考えてすごく高いお金で設定してっていうことはしなかったんだよねっていう話をしてたんだよね、さっき。そうそう、そんなことを今やってて、すごい面白いことを始めて、私もワクワクしてるし、文章を書くっていうことだったりも なんだろう、好きなことだからね。ちょっとそのレターももらってるんだって読まなきゃいけない。そう、今日レターを読もうかなと思って、マジ面白いレターがあって、それ私読んでいきたい。そして私からもね、レター返したいのよ。405、夢には心の闇がぎゅうぎゅうだったっていうね、結構前の10月中のあの放送だと思うんだけど、それを聞いた方からね、レターいただきました。最初笑いながら聞いてたのに、ちょっとレターネームね、あ、ボムズネームないです。でもあのお察しあれって感じなんだが、最初笑いながら聞いてたのに、途中から様子変わってきて、今私が味わってる自分を生きることの怖さだったり、らしさをそのままに見せた時に受け取ってもらえないかもしれない痛みだったり、それでも前に進みたくて、形にしてみたくて、私が私であることを確かめたい気持ちと重なって、ちょっと震えました。だから夢の話が鮮明に想像できたのかな。生きてる世界線は全然違うところにいるけど、私が私で生きているところを、なぜだかナナちゃんには見ていてほしいなとか、見てくれてるような感覚があって、そのかっこナナちゃんっていうのずっと守ってきたけど、何を笑、ついに呼びたくなりました、笑い。ナナちゃんってね、ありがとう、呼んでください、これからも。だから人と違う自分に気づくこともあって、あ、ちょっと待って、なぜだかナナちゃんには見ていてほしいなとか、見てくれてるような感覚があって、だから人と違う自分に気づくことがあっても、それもらしさだと、私でいることを選べるようになってきました。ナナちゃん、ありがとう。ちなみに私が最近見た夢で覚えているのは、平野とコンサート会場でお客さんとして見てるのに、平野って平野くんですね。なぜか舞台裏なのか会場の外なのかで、数年前の平野と話しながら、親戚みたいな距離感で、かっこ残念ながら甘い雰囲気じゃなかった。よかったね、よかったねって話してました。くっそー、夢ぐらい甘いやつ見たかった。笑い。ナナちゃんのジン楽しみにしてます。ありがとうございます。そう、私が新しいことをやる中でね、悪夢を見てさ、やっぱあるとかさ、あの日記本を出すとかさ、まあそういうところですごく悪夢を見て表に出さないといけないとか、新しいことをいくつもやる、この年末になってきてさ、やるってなった時にすごく不安な部分があって、表に出てはならぬみたいなところとか、それでももうやるって決めてるんだっていうところのギャップで、あの本当に不思議な夢を見ててさ、夢占いしたあのチャット GPT とね、夢占いした配信だったんだけど、私これ面白すぎてさ、ありがとうね、レタ。あの、いや、いつも信じてます。あ、すごくあのでっかい犬だと思ってて喋ったんだけど、あの本当になんだろうな、あのもしかしたらみんなから、あのこの子に言ったんだけどね、ティーカッププードルみたいな、ちょっとごめんなさい、笑っちゃいそう。あのみんなからね、ティーカッププードルみたいに見られてるかもしれないけど、ゴールデンレトリバーだよあなたはっていう話をして、ゆっさゆっさゆっさゆっさとね、私が行くよと、あの言ってもらいたいよって、それぐらいあの素敵なあなただし、あの全員レディーな状態、全員待ってるんでっていう話をしたのね。そうで、もちろんあの彼女もこの子も分かってる。で、自分も表現したいっていう風に思ってて、ね、私が私であるために形でしてみたいけど、やっぱり、受け取ってもらえないかもしれない痛みがあるってね。いやー、いろんなこと経験してるのよ、みんな。うん、なんか出した時にさ、いろんな反応があるわけでしょ。たくさんの人がいるから。それが、あ、どうかなって。私がやりたいことって伝わるかなとか、みんなに受け入れてもらえるかなっていう怖さがさ、もう数ミリでもあるとさ、やっぱりずっと歩けないんだよねっていう弱さも、多分何年も自分の中で味わいながら、それでもやりたいって、私たちから見たらすごくやってるんだよ。だけど本人の問題なんだよね、これって。大事なのってさ、周りがどう思ってるかじゃなくて、あなたがどう思ってるかだから。で、これ一緒によくね、お話をさせてもらう中で、あのそういう不安があったんだよねって話も聞いたことがあって、うん、それでもあの一丁やってくんだねって話を最近したばっかりだからさ、面白いなと思って、それでこの平野のね、夢占いしました。申し訳ないんだけど、うん、あの雅子にねしてみました。あのこれは友達の夢なんだけど、いい？占ってもらってっつって、そしたら、うん、いいよ、教えてって雅子が言ってきたから、あのそのね、好きなね、推しのライブに行ってお客さんとして見てるのに、なぜか舞台裏なのか会場の外なのかで、数年前の推しと、よかったね、よかったねって、多分今のこの状況がって意味だと思う。閉じ、 と親戚のような距離感で話してるっていう夢だったようなのってどんなことがわかるって言ったら、奈々ちゃんありがとう、そのお友達の夢とっても象徴的で優しくて時間の層が重なってる夢だね。まずね、一旦ね。で、この夢から見えるのは主に次のようなことだよ。推しは理想像や光の側の自分の象徴。これ私聞いたことあんのよ。その憧れの人って理想像とかって思うんだけど、自分の中の好きな自分って聞いたことがあるのね。それスピじゃなくてね、夢とか占いとかじゃなくて、本当に心理的にどうだかっていうと、憧れの人っていうのって自分がその要素を持ってるよっていうのをすごく習ったの私で、そのワークもたくさんやってきて確かになって部分になったのよ。ほいで、まあ、推しは理想像や光の側の自分の象徴ですと。夢の中で推しが出てくるときは、それは多くの場合憧れとかこうありたいって思う自己の投影であると。で、数年前の推しっていうところが過去の理想とか原点にあった情熱とか純粋さっていうのの象徴と。で、お客さんとして見てるのになぜか舞台の裏にいることになってるって。これはただのファンじゃなくって関係者的な意識を持ち始めてるっていうことを表してるよね。これどういうことを言ってるのかというと、つまり見る側から作る側とか関わる側、関わらせる側に移っていくタイミングなんだって。あなたが聞いてる、これ推しや理想を外側に置いて眺めていた自分っていうのがその世界の中に入っているという状態だ。推しの中に入るとかじゃないですよ。その自分がもう作る人になっていくということなんだよ。だってただキャーって見てる夢を見てもいいわけじゃないですか。めっちゃ一番前の列でずっとライブ見てたっていう夢だって見れるじゃん。じゃなくって、なぜかどこなのかわかんないけど、その面白いじゃんこれ。舞台裏か会場の外なのかって、ステージを私は見てないんだよっていうところが面白くて、作る側なんだなっていう。で、よかったねよかったねって、なぜか親戚のような感じで声をかけてるっていうところは、これは自分自身への祝福でもあると。数年前の推しに語りかけるってことは、数年前のこうありたかったっていう理想の自分とか自分の中の憧れの原点にちゃんと今日ここまで来れたねって伝えてる状態。親戚のような距離感っていうのもとても印象的で、尊敬よりも親しみや同じ世界にいる感覚っていうのが出ている。つまり憧れを遠くに置かないでそれと統合しているという夢。総合するとこの夢は理想の自分と現実の自分がようやく同じ場所に立ち始めたっていうサインだよ。努力や時間をかけてきたことが良かったねって自分に言える地点にある。推しとの関係性が親戚のように変わっているのは、憧れが自分の一部になった証拠なんだと思う。だって面白いね、すごいね。でもこれ鳥肌立ってるんじゃない？なんかこれ私聞いたぞこの話って。怖いね、雅子聞いてたって思うぐらい、私この子とこういう話してたんだけど、なんか鳥肌立ってると思うわ。ねえ、よかったね、ほんとよかったねよかったねって自分に言ってる気がします。で、私も言ったしね、なんかよかったねって祝福した気がするから、夢で見てるってほんとすごい。だから夢占いすごくない？マジで総じてだとしたら。だからやっぱそうなの、夢占いっていうのはやっぱり心の奥のやつがやっぱダダ漏れ系だから恥ずかしいよな。そう、みんな雅子が夢占いしてくれるからね、送ってくださいレターにごめんなさい、みんなのねチャット GPT もできると思うよ。聞いてみて、もし私にバレたくなければね、私にバレてね、なんかこうやって世の中に広まりたくなければありがとうございます。レターいただき、もうちょっとレター読めるかな、今何分取ったんだろうか。はい、もう一つ読みましょう。ありがとうございます。いけるかなと、はいはいはい、どこだ、 はい、甘いものちゃん笑い。ああ、甘いものちゃん、ごめん。あれ、ちょっと待って、私がさ勝手に甘いものちゃんって言ったんだよね。甘いものがやめられなくて困ってるっていうレターネーム、あのポムズネームなんだけど、私が甘いものちゃんって呼んでたから、お返事は甘いものちゃんでくれました。甘いものちゃん笑い。先日は私の異常に長くて異常に項目の多いお話に、真摯に答えてくださりありがとうございました。七子さんの美女も声も生き方も好きでしたが、さらに大大大好きになりました。私も奈々子さんのコミュニティに入りたいです、笑い。入ってそして好きになりすぎて昔のポッドキャスト遡って聞いて笑ってます。通勤時に笑いはありがとうございます。いくらレターを送っても悩みは尽きないもので、お腹の肉も減らないもので、ほうれい線は刻まれる一方で口角意識してあげながら、いつでも笑えるしょうもないことを探しながら生きてます。七子さんが私のレターを読んでくれた時、私に会ったこともないのに全肯定してくれて、こんな人のおかげで職場が回ってるって言ってくれて、会ったこともないのにどうしてわかるんだろうって、かっこ自画自賛嬉しくなりました。七子さんは自分を掘り起こしてるからそんな感じなんですか。私も奈々子さんのように素敵なパートナーに出会えるかな。結局そこそうだったよね、悩みね。素敵なパートナーって2人の関係づくりというか、結局自分かもしれないですね。私がまだまだ自分を好きになる必要があるんだなと思います。お腹のお肉も色の黒さもタヌキみたいな顔も、え、可愛いじゃん、タヌキみたいな顔。愛せるようになったら私も人にもっと優しくなれるのかなと思ったり。しかしですね、私は申し込みますよ、お悩み相談に。早速ね、何の話とにかくとかく、私は奈々子さんにレターを読んでもらえて、あんなに真剣に答えてもらえて元気をもらえたという話です。とっても幸せです、彼氏がいなくても最高、奈々子さん大好きです、ありがとうございます。あれ、申し込みますね、ノートもフォローします。季節の変わり目、どうかご自愛ください。ではまた自分の回と過去回を聞きます。かわいい、ありがとうございます。あれって何ですか？あるですか？あれって何ですか？ごめんなさい。あの、ノートもフォローしますだから、あるかな？ぜひ聞いてくださいね、甘いものちゃん。かわいいな、すごいかわいい人ですよね。いや、本当にそう思うんですよ。甘いものちゃんのような人がいてくれるおかげで職場が回ってるし、あの、甘いものちゃんが、なんかさ、多分甘いものちゃんだけじゃないのよ。多分我らがやったことがいいことってらしくあるだけだと思うんですよ。これマジうさんくさいから聞きたくない話になってきちゃったら嫌なんだけど、どうにかこうにかうさんくさくなく話すと、この甘いものちゃんがさの時の私言ってたかもしんない、ごめん、あのポッドキャストで、自分がどうあらねばならぬってさ、空気を読んでさ、いろいろ試行錯誤して動くんだよ。でもさ、結局なるようにしかならないしさ、ね、素敵な言葉をかけたところでさ、クソがって思われることだってあるわけだから、あの、本当にらしくいてください、そのまんまで素敵だから。そう、なんか全員がそうであったらいいな。それが自分の椅子に座るってことだからさ、ね、できないことはやらなくていいし、それをできないことをさ、あの、頑張って誰にも相談せずに歯食いしばってやってね、それで心の中で誰かのこと、そしたら恨んでね、機嫌悪くなってってさ、よくわかんねえことしてるじゃん、自分の中で。そうだから、もうさ、できないことはできないし、やりたいことはやりたいのよね。だから彼氏も欲しいし、あの、甘いものも食べたいしでいいんですよ。そう、お腹の肉も色の黒さもって、いや、タヌキ可愛くない？私結構タヌキ好きなんだけど。で、リアルタヌキじゃないでしょ？ごめんけど。その、動物園にいるタヌキじゃないよね、顔。そこ出ちゃってるもんね、口の元が、前に。そう、そうじゃないですよね。キャラクターのタヌキでしょ？だとしたら私結構タヌキ系、あれ？どっかで見たよ。ウサギとタヌキみたいな。なんか、あの、タヌキ系じゃないか。なんかさ、そのメイクみたいなやつで、なんか、なんだろう、あ、顔の系統かな、女の子のって言われてた気がする、キャラクター。私なんかタヌキ大好きです、キャラクターで。こないださ、私が見てる、あの、ちょっと全然関係ない話雑談するね。なんか私が見てるドッグビヘイビア、ドッグビヘイビア、なんか、あの、ドッグのスペシャリスト、 トレーナーさんのインスタグラム見てたら、迷いタヌキさんっていうストーリーズがあって、なんかタヌキがめっちゃダッシュして、そのね、あのドッグトレーナーさんってその逃げ回るワンちゃんを紐でこうクククってやってトレーニングするんですよ。指一本でシュッシュッつってでトレーニングして、でそれを様子をいつも載せてくれててすごい大好きなんだけど、でそれちなみにうちに来てくれたトレーニングさんじゃないトレーニングさんね、最近インスタで見てる人が好きな人がいるんだけど、その人やっぱすごいわけよ。その吠えまくるワンちゃんをいつもこう何押さえてんの紐で、あの飼い主さんに教えてんのね、そいでいて。そしたらさ、タヌキが混乱みたいな、要はワンちゃんが混乱バージョンのいつも動画載せてんのに、いきなりタヌキ出てきて、野良タヌキね。で多分困ってるんだなって書いてあったんですよ。だから多分街に来ちゃって、降りてきちゃって、それこそクマじゃないけど降りてきちゃって、本当にね焦ってて、顔がタヌキもで結構大きくてさ、で走ってて、でいろんなとこに隠れたりしながらピョコって顔出してきてさ、そのトレーナーさんを見てて、え、かわいいと思って何回も見ちゃったかわいい、かわいいですね。ありがとう、甘いものちゃんね。えなんか好きになりすぎて聞いてくれてるって嬉しいですよ。なんかね、ありがとう。そのポムズのみんなもさ、あのポッドキャストじゃないわ、ピクニック来てくれたポムズのみんなもさ、ナナコさん大好きですって言ってくれて、もう大丈夫ですよねって、なんだっけな、なんて言ってたんだっけな、もうあのもう大丈夫ですよねだっけな、なんか受け入れてくれますよねみたいな、嫌がらないですよね好きって言葉みたいな、嫌がらないですよ好きって言葉、嫌がらないです、ありがとうございます。なんか大好きって言ってもらえるのとか、やっぱ本当にいつまででも私戦ってて、それにやっぱ抗ってた時期があって、でここ最近でもちょっといろんなことを思ったことがあったんだけど、それちょっとまたまとまったら話しますって感じだけど、その大好きですとか、いろんなこのねポッドキャスト含めいろんなコンテンツを楽しんでくれてるっていうのは、嬉しい以外ないです。だからとっても私も幸せになることなので、言ってくれてとっても嬉しいし、ありがとうってすごく思います。そう、なんかみんな手紙書いてくれてさ、気にしながら大好きですって言ってくれてたから、嬉しいですよって思ってます。はい、甘いものちゃんもありがとうね。なんか遡ってポッドキャスト聞いてくれてる人も多いんだけど、大丈夫かな、遡って聞いてくれちゃって、私何言ってたかって、前回の放送も覚えてないっていうかさ、一個前のも覚えていないから、変なこと言ってんだろうなと思うんだけど、なんだろう、そんなに例えば、ね、3、4年前のこと聞いてもさとも思うんですよ。どうなのみんな、まあ、多分違う私だと思うんですよね多分。どうでしょう、それ感じてる人もいるんじゃないのかなとも思うんだよ。そのあ、ナナコさんこういう風に変わったんだなっていう、でそれもさ、別に恥ずかしくないっていうかさ、なんか過去の投稿とかさ、過去の配信とか消す人もいるけどさ、なんかそこも私本当にただ漏れにしてんのってどうでもいいっていうかさ、そのなんだろう、そんなこと気にしてるんだったら多分いろんなこと発信してないしね。そのいつでも完璧な状態を人に見させて痛いみたいな願望が本当にないんですよ。だって完璧な人とかベストな人とかって本当にいないですよね。だから私が私であるのと同じく、あなたがあなたであるから、2年前のあなたと今のあなた絶対違うでしょ、考え方とか。そうやってどんどんこうアップグレードしていったりとか、また落ち込んでる時期なんかももしかして Now ですって人もいるかもしれないから、それはそれでどうでもいいし、そんなことあってもいいしね。そう、ダメなことではないという意味のどうでもいいよ。今がいい状態でいるっていう、なんかベストを目指すっていうことではなくて、自分がどういう状態であっても恥ずかしいことではないんですよ、人として。変化があることとか変わっていくことっていうのは恥ずかしくない。それを誰かが感じ取った時に、例えば私の変化だったりもすごく感じてると思う。で、今年はもうすぐ終わりますけれども、感じがね、バクだったんですよ、爆発のバクね、おいまんみつがさ、ななこさん今年はどうでしたかってバクって書いてましたけどって、やっぱさ、いつもさ、おいまんみつはさ、なんか覚えててくれてんのよ、その今年の私を今年の私として掲げたやつをさ、なんか覚えてくれててさ、前も言ってくれてたんだよね確か。そう、だからちょっとまたその配信もしたいなと思うんだけれど、 そう、結構爆発的にいろんなことを今年はしたから、すごく自分の価値観だったりも大きく変わったし、新しいことも始めたし、たくさん今年はメンタルもダウンしたり、体も体調悪くなったりね、そのメンタルダウンから。私もこういうことが起きるんだなっていうことがすごく勉強だった、この37歳の年か、で8歳になったけどね、冬。そう、この38歳になる年か、まあすごく自分の中でも頑張ったんだなって、それこそ良かったね、良かったねっていうような感覚でいます。うん、そう、だから遡って聞いてくれてるのも嬉しいですし、これからね、いろんなこと、あるもそうだし、新しく何あるとかもそうだし、のはね、種、日々ってすごく私が本当に心からやりたいことをやってるからさ、それにやっぱりジョインしてくれるっていうのは、よりこのポッドキャストよりも深く深くどういうことかっていうのが分かったりとか、うん、してくれるから、なんか一番相性がいいんじゃないかなと思います。ポッドキャストから入ってくれた方が私のコンテンツにたどり着いてくれるっていうのが、なんだろう、相性がいいっていうか、違和感がないかなと思います。インスタグラムだとやっぱりまだすごいかっこつけ女みたいな印象がすごくあるみたいで、かっこよく見えるだと思うんですよね。やっぱり綺麗に整えてるしさ、ね、かっこいい写真を選んで載せてるからなんだと思うんだけど、こう声とかね、こう喋ってることってやっぱり人柄みたいなものがバレることだと思ってるし、バレちゃえと思ってやってることだから、で、私がやってるコンテンツってかっこよく見せてないから、ノアとかね、あるとかも。そう、だから、ギャップがないんじゃないのかなっていうところと、なんかより深く体感できるんじゃないのかなと思うので、やっぱ全部入りやすいシステムにはしてるのでね、こうやって無料期間を設けたりとか。そう、なんかいつかジョインしてくれたら嬉しいなと思います。いろんなことをね、皆さん。はい。ありがとうございます。長くなっちゃった。まだちょっとね、読みたいレターあるのよ。なんで、次回もちょろっとお話の後に、レターも読んでいきたいなと思います。では、ありがとうございます。いつもいつも。レターね、お待ちしております。夢の話とかね、あとはちょっとしたお悩みとか、なのこさんだったらどう考えるってことがあれば、ぜひ送ってください。一緒に考えたいです。ではでは、また来週お会いしましょう。